こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ティワイシエル・ナーテス・デル・トンチョウ特級金の読解は、テクスカ等による、すなわち長文読解問題に特化した実践型の学習書である、パート7では案内広告名、記事などの複数形式の英文を読み、設問54問を限られた試験時間内で処理しなければならない本書は、この文章量と時間不足を中心課題として捉え、知識説明だけで終わらず、多数の TOEIC 形式問題を解くことで対応力を育てる構成をとる。収録問題は349問で、実践問題に加えてパート7相当の実践模試を3セット備える。また、著者の金のフレーズの見出し語を問題内に組み込み、読解演習と TOEIC 品質合意の復習を結びつけている全問の無料音声やスマートフォン対応も含め、紙面上の読解を反復、音読、聞き直しへ広げられる点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、量には量をという方針で、パート7の処理量に正面から対応する。本書の最も明確な方針は、パート7で起こりやすい失点を、抽象的な速読力の不足だけに返さないことである。TOEIC のパート7では、英文の意味を追うだけでなく、複数文書間の関係を確認し、設問の要求箇所を探し、選択肢を比較する作業が連続する。そのため、知識として解法を理解していても、一定量の英文と設問を時間内に処理した経験が少なければ、本番では判断が遅れやすい。本書は349問という演習量を用意し、問題形式への慣れを偶然に任せず反復の対象として扱う。ここで言う量は、ただ多く解いて正答数を数えることではない。解いた後に根拠となる箇所を本文へ戻って確認し、誤答の理由を区別し、再読時に迷いを減らすための量である。15組の54問相当のセットと実践模試を通じ、受験者は自分がどの段階で時間を失うかを把握できる。文書の読み始め、設問への移動、選択肢の吟味など、遅延の原因を実地で確かめられる点に、この方針の実用性がある。次に、金フレ見出し語を読解文脈で定着させ、語彙知識を判断力へ変える。本書は、金のフレーズの全件出し語を問題の中に内蔵することを特徴としている。これは単語帳を別に暗記する学習と異なり、語句を TOEIC らしい文書の機能とともに再開させる仕組みである。パート7で必要なのは、日本語の訳語を1対1で思い出すことだけではない。例えば、依頼変更、募集契約、施設案内といった文脈で、ある語が誰の行為、期限、条件、理由を表すのかを素早くつかむ必要がある。品質語彙が文の中でどう働くかを繰り返し見ることで、単語の認識に費やす時間を抑え、情報関係の把握へ注意を回しやすくなる。巻末の金フレ例文150も演習中に出会った語彙を例文と解説で整理する復習の場となる。したがって本書は語彙問題集の代替を単純に目指すものではなく、奇襲語彙を読解で使える知識へ移す教材と位置づけられる。語彙を忘れやすい学習者には、誤答した設問だけでなく、正解できても理解が曖昧だった文も記し、例文と照合して復習する使い方が合理的である。さらに実践模試3セットで、理解度ではなく時間配分と感想力を検証するパート7の学習では、1問ずつ丁寧に解けることと54問を所定時間内に解ききれることを分けて考える必要がある。本書の実践模試3セットは、実際のパート7と同僚の問題に取り組む機会を設けることでその差を確認させる。演習問題では解説を参照しながら理解を固められる一方、模試では途中で立ち止まる癖、難問に時間を使いすぎる傾向、後半の集中力低下といった運用上の課題が現れる。これは単なる採点結果からは見えにくい。本書を効果的に使うには、初回は時間を計って解き、正答率だけでなく各文書群にかかった時間も記録すると良い。その後根拠確認を含めて復習し、数日後に同じセットをより短い時間で再挑戦する。再演習の目的は答えを覚えることではなく、本文の構造把握と設問処理がどこまで自動化されたかを確かめることにある。3セットあるため、1回限りの出来不出来ではなく、復習後に再現性が高まったかを比較しやすい。時間制約に弱い受験者にとって、模試を仕上げだけでなく、診断装置として使える点は重要である。そして、無料音声を用いて、目読中心の読解演習を音声処理と精読へ接続する本書の全問に無料音声がつくことは、パート7教材としては補助的に見えて、復習の質を変えうる要素である。TOEIC のパート7そのものは読解問題だが、音声を用いれば、文字では理解したつもりの英文を、語順通りに終えているか確かめられる。特に修飾が長い名詞句、条件や理由を示す節、日時場所担当者などの具体情報で理解が崩れる場合、音声に合わせて本文を確認することで、意味の切れ目を認識しやすくなる。活用の順序としては、まず時間を意識して目読で問題を解き、 次に根拠と解説を確認し、最後に音声を聞きながら本文を追う方法が自然である。難しかった箇所は音読やオーバーラッピングの対象にすれば品質表現をまとまりとして保持しやすい。ただし音声学習だけでパート7の設問処理が完成するわけではない。設問が求める情報を本文から特定する訓練は画面や紙面で根拠を確認して初めて行える。本書の音声は読解の代替ではなく、英文をより滑らかに処理するための復習手段として位置づけるのが適切である。スマートフォン対応はこの復習を移動時間にも継続しやすくする。最後に基礎教材ではなく、パート7に課題を絞った集中的な実践復習教材として使う。本書はパート7の問題量、品質5位、模試を1冊に集約しているが、英語の基礎段階から全てを教える入門書ではない。中学英語の文法や基本語彙の理解がまだ不安定な場合、長文問題を大量に解いても、後藤原因が構文単語設問理解時間配分のどこにあるか判別しにくい。その場合は基礎語彙や文法、短い英文の精読を補う教材と並行する方が良い。基本的な英文は読めるが、パート7になると最後まで到達できない人、複数文書問題で情報を混同しやすい人、 TOEIC 品質語彙を得点へ結びつけたい人には適合しやすい。重要なのは問題数の多さを消化ノルマにしないことだ。各セットについて、語頭を単語不足、本文の読み違い、設問の見落とし、根拠の選び違い、時間切れに分類すれば、次の演習で修正すべき行動が明確になる。著者のコメントや例文も単に読み流すのではなく、迷った判断を言語化し直す材料として使える。本書は広範な英語学習を一冊で完結させるものではなく、パート7という明確な弱点に対して演習と検証を深く反復するための専門的な一冊である。結論として、本書は TOEIC エラーのパート7で時間が足りない、長文になると根拠を見失う、品質単語を覚えても読解で即座に使えないと感じる受験者に特に向く、基本的な英文法と基礎語彙をすでに学んでおり、次に本番形式での処理力を高めたい段階なら、収録量を活かしやすい349問の演習、54問単位で取り組めるセット、実践模試3セットにより部分的な理解ではなく、パート7全体を運用する力を点検できるからである。金のフレーズの見出し語を問題文の中で復習できるため、単語帳と読解問題集を別々に往復する負担を抑えられる。類似のパートセラ対策書にも文字や解法説明を備えたものはあるが、本書の差別化要因は量的な実践訓練と金フレ語彙の統合にある。ただし初心者がこれ一冊だけで土台を作る用途には限界がある。基礎学習を補いながら時間計測、根拠確認、再演習を繰り返すことでパート7対策の中心教材として価値を発揮する。ご支援いただける場合はテクスカトー